今回はアクセスアップ戦略ということで、ウェブマーケティングをやっていく上でのアクセスという考え方ですね。こちらについて基本的には見ていきます。よくね、ウェブ集客とか、ブログをやったりだとか、SNS やっていくと、大切なのはアクセスだということで、アクセスが集まらないこと、なかなかね、こちら集めるの大変ですから、集まらないということで悩んでる方多いですよね。でもね、安心してほしいんですね。スモールビジネスで、ウェブでね、売り上げを上げていく場合、大量のアクセスはね、一切必要ないんですね。SEO でね、大量のアクセスを追い求めるっていうことよりも大切なことがあります。それは、少ないアクセス者に何度もリピートしてもらうってことですね。よろしいでしょうかね。スモールビジネスの場合、ウェブ集客、ウェブマーケティングをやっていく場合、大量のアクセスはいらないんですね。それよりももっともっと少ないアクセス者を何度もリピートしてもらう。ここに着眼点を置いて、ウェブのね、施策を行っていった方がいいんじゃないかなというふうに思うわけです。よく言われますけれども、新規客をね、獲得していくっていうのは非常にコストがかかります。であれば既存客を大切にして何度もリピートをしていただいて良好な関係を築いていく。これは何もオフラインのビジネス、リアルのビジネスですね。リアルのビジネスに限ったことではなくて、ウェブでの集客でも一緒ですよということですね。で、こちらの講座では、これだけやればいいというアクセスアップに関する最低限の攻略法をお伝えしようと思います。これだけやればいいというアクセスアップの戦略ですね。ぜひ今日からアクセスアップの施策を取り入れてみてください。今回はアクセスの基本ということで、アクセスというふうに言いますけれども、そもそもアクセスはどういったものなのか、そしてどこから来るのかという基本的概念とか、そのアクセスの本来の意味について解説していきます。で、よくアクセスというとですね、ブログを連想する方が多いですよね。例えばブログの記事を一生懸命書いて、それでキーワードを設定して、でタイトルにキーワードを含ませて公開するわけです。そうするとポーンとね、ウェブという場所に放たれるので、そこから認知が広がって露出が拡大してアクセスというものが来る。そうすることで、ウェブ上での集客、あるいは本物ね、本来のサービスの方への制約が高まる。これがアクセスの基本的な概念というか考え方ですよね。じゃあそのアクセスなんですけど、どこから来るのかっていう話をしていこうと思います。主にこの4つを考えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思うんですが、4つのアクセス元なので、ここから来ますよってことです。オーガニック、参照元サイト、ソーシャルメディア、これ SNS と呼ばれるものですね。イオンがダイレクトということで、この4つについて見ていきます。で、オーガニックって何かっていうと、よくね、皆さんやるんじゃないかなと思うんですが、Google とか Yahoo という検索エンジンからアクセスをして、で、検索の上位にね、その1ページ目に例えば出てきて、そのサイトをクリックした時のアクセスってことになります。で、今話したのでね、イメージ湧くと思うんですが、これが例えば2番目の需要が多いキーワードで検索上位になれば安定的なアクセスが見込めると書いてありますけども、一般的な SEO とか検索上位って何でやった方がいいかっていうと、こういう理由ですよね。このオーガニックという検索のアクセス元があるので、これを皆さん目指すわけですよ。Google とか Yahoo で検索をして、例えば悩みとか疑問を検索してたどり着くわけですね。例えばあなたのサイトがダイエット方法みたいなね、そういう大きなキーワード、需要が大きいキーワードで上位表示できてれば、そこに間違いなくアクセスは安定的に来るわけなので、そのオーガニックっていうのはね、よくオーガニックっていうと自然食とかいろいろそういうイメージありますよね。もう自然検索という意味なので、ここにね、上位が見込めるのであればアクセスも見込めますよと、そういうオーガニックの参照元になりますね。オーガニックという流入元ですね。どういうものかっていうと、こういうふうにね、Google の例えば検索のね、これ1位に私たちの載ってるものをね、選びましたけども、例えば何かのウェブツール使い方とかいうキーワードっていうのは結構需要高いわけです。で、これ別にね、例えばダイエットとかね、腰痛とか、 そういったビッグキーワード以外にも検索するときってね、経験あると思うんですが、一つのキーワードじゃなくて、なんとか使い方、なんとか方法とか、なんとか種類、何々とはみたいな形で検索しますよね。で、これを複合キーワードとか、付随キーワードって言いますが、そういうふうに検索するので、そういうキーワードでも設定しておくことはお勧めします。まあ、オーガニックというのはこれ検索で上位に出てくるようなものですよということです。で、参照元サイト。これは何かっていうと、これは参照元なので、参照になったサイトですね。例えば、SNS 以外のサイトにあなたのブログの URL が貼られ、そこから来るアクセスということになります。これよろしいでしょうかね。このアクセスの元になったサイトということです。例えば、SNS 以外と書いてあるので、Facebook とか Twitter からのアクセスっていうのは、この参照元サイトでは対象外と。いうことになります。で、まあ、シンプルに考えると、あなたの、例えば記事のリンクっていうのはどこかのサイトに貼られている、SNS 以外ですよ。貼られていればそれが参照元サイトになります。例えば他のブログのサイトであなたの記事を紹介してくれた、こういったことが参照元のサイトという考え方になります。で、3つ目ですね。これは言わずもがなだとは思うんですが、SNS ですね。ソーシャルメディア、Facebook とか Twitter とか Google プラスとか、そういったところから来るアクセスということになります。あるいはね、Instagram とかも最近だと流行っていますけども、そういうソーシャルメディアです。そういったものから来るアクセスということになりますね。でそこから、例えばリンクとか貼られたりとかシェアされたりしたら、当然拡散するわけです。で、ソーシャルメディアね、Twitter だと Facebook だと何だろうと変わらないんですが、シェアとか、例えば誰かがね、知り合いとか友達が紹介してくれてるっていうね、交流が行われる場がこのソーシャルメディアですよね。そういったところから、例えばシェアされたリンクに多くの人がアクセスする。これがソーシャルメディアからのアクセス元ということになります。で、これは当然友達の数とかフォロワーが多ければ多いほど、そのアクセスっていうのはね、ソーシャルメディアの元から集まってきますよということですね。はい。で、4つ目なんですけども、これダイレクトですね。で、他のサイトっていうのを経由せずに来る直接の、まあ、直接あなたのサイトに集まるアクセス。これがダイレクトのアクセスということになります。で、これどういうものかっていうと、例えば Google Chrome とかね、インターネットエクスプローラーとか、サファリとかいうところにお気に入り登録しますよね。これはブックマークって言いますけども、そこに登録をしておくとわざわざ検索とかせずに、まあ、自分のブラウザから直で行けるので、これがダイレクトということになります。あとは、直接サイトの URL を入力する。でも、このはや .com とかね、入力をすることでダイレクトに行きますよという、ちょっと検索とオーガニックとはちょっと違うんですけども、こういったダイレクトというアクセスがあります。以上ですね、4つのアクセス元というの基本概念を理解していただいて、アクセスとはそもそも何なのかということについて、今回解説いたしました。はい、今回はアクセスアップを考える際の2つの対策について見ていきたいと思います。アクセスアップってことを考える際に、ついついね、こうアクセスを大量に集めるってことを考えてしまうんですけども、スモールビジネス自体ですね、そもそもアクセスの大量母数はいらないんですね。それよりも少ないものを確実にお客さんに育て上げる。そっちの方がはるかに大切だということになります。それで、アクセスアップをじゃあね、スモールビジネスで考えていく際に、やることって一見ね、こう多く見えちゃうんですよ。いろいろな対策がこう混在しているように見えてしまうんですが、シンプルには2つしかないんですね。その2つについて見ていきます。でもこれだけなんですね。まずは1つ目、ブログ自体で対策するということになります。で、2つ目が SNS で対策するという、この2つしかないんだということをまずはね、念頭に置いてください。で、ブログ自体で対策するというのは、ブログの内部でできる対策ですね。これはね、まあ、詳しくはこの章では触れませんけれども、ブログの内部でやれることと、で、SNS なんで、ブログの外部でやれること。これをね、まあ、教科書的に言うと内部 SEO とかね、外部 SEO と言われ方もするときもありますけれども、もうシンプルにやっているですね、そのご自身の更新しているブログの内部でできることなのか、それとも外のサービスと連携しないとできないことなのか、ってことを考えてください。これが原理原則になりますので、ブログ自体でやる、あるいはブログの外部 SNS を活用する。どっちかということですね。 で、この SNS というのはとても大切ですので、ブログのツイート内部だけではなくて外部という考え方も取り入れてみてください。はい、今回は Google Analytics 基本用語11ということで、Google Analytics を使っていく上で必要となる最低限の11個について簡単に解説をしていこうと思います。アクセス解析とか Google Analytics と聞くとどうしてもこうね、苦手意識とか数字面の話で複雑に考えてしまう方非常に多いんですけれども、実は簡単なので、この11個他にももちろんありますよ。他にも11個以外にもあるんですけども、最低限これだけ知っておくと、どんなものなのかなって分かりますし、こういうところだけ見ておけばいいなって分かりますんで、11個の意味だけでもね、頭に入れておいて、それを応用する形ですね。これ以上知る必要はないので、まずはこの11個を押さえてください。セッション時間からまず見るんですけども、セッション時間って何かっていうと、その、滞在している時間ですね。ユーザーがあなたのブログに来ますと。で、滞在している基本時間。これが、セッション時間ということになります。これ簡単ですよね。で、ユーザーなんですけども、ユーザーっていうのはユニークユーザーね、UU とか言われたりしますけれども、例えば A さんという人があなたのサイトに来てくれたら、それはユーザー数1ですよね。で、B さん、A さん、B さんという2人が来てくれたらユーザーは2になります。じゃあこういう場合どうですかと。ユーザーの A さんがあなたのブログサイトを3ページも5ページもね、10ページも見てくれた。そうすると10ページ見てくれたユーザー数は10になるかではないんですね。あくまでも背番号のついたユニークのユーザーということになりますので、ユーザーはいくらのね、いくつページ見てくれてもユーザー数は1になってしまいますということですね。あとはページビュー数って何かというと、それ PV 数なんて表現しますよね。PV 数はそのページを見てくれた数ということになりますので、1人の方でも例えば10ページ見たら10ページビューになります。もちろん多くの人が、5人の人が1ページずつページビューを見てくれたらページビュー数は5になりますね。これがページビュー数。もう基本的にそんな認識でいいので、頭の中に、あ、なるほど、そんな感じかということで入れていってください。直帰率っていうのは、例えば1ページしか見ていないで、サイトを離れてしまった人。1ページを見てる最中に他のサイトに飛んでしまった人とかいうことですね。あるいはページをね、1ページ見ていて、ブラウザを閉じてしまった。こういうのも直帰率になります。直帰ということですね。で、トラフィックですね。5番目のトラフィックっていうのは、どのサイトからとか、どこからアクセスがあったかっていうトラフィックということになりますね。例えば Facebook から来たとかね、そのトラフィックが Facebook から来ているっていうデータがね、アナリティクスのでは見れるので、あ、このアクセスってどっから来てるんだっていうね、その元をたどれる、元がわかるトラフィックってことになります。で、6番目ちょっと似てるんですけども、参照元のサイトというふうに記載してありますが、これ Google アナリティクスの表記上は参照元というふうになっているので、わかりやすくするためにね、参照元サイトとさせていただきました。例えばあなたのリンクが他のページ、サイトで紹介されてた。で、そこにリンクが貼ってあって、そこからアクセスが来た。となると、そのリンクが貼ってくれ、リンクを貼ってくれていたサイト、それが参照元のサイトになります。よろしいでしょうかね。参照の元となったサイト。例えば、A さん、B さんがいましたと。A さんのサイトで B さんのリンクを紹介したら、B さんにとっての参照元サイトは A さんということになりますね。はい。で、オーガニックサーチ7番目ですね。オーガニックサーチっていうのは、Google とか Yahoo といった検索エンジンから直接検索をして訪れてきたというアクセスの元ということです。これは直接検索ですね。で、ソーシャルというのは SNS、ソーシャルネットワークサービス、ソーシャルメディアからのアクセスということになります。これ簡単ですよね。で、リフェラルですね。リフェラルというのは、これは少しね、捉え方難しいところであると思うんですけど、Facebook とか Twitter っていうソーシャルメディアではなくて、例えば少しね、前に流行ったグノッシーとかね、そういうブログ村とか、そういったソーシャルメディア以外のサイトのとこからのアクセス、これはリファレルと、リフェレルですね、リフェレルと というふうな呼び方をします。発音どう読むかというよりも、SNS、Twitter とか Facebook とか Google Plus 以外のところからの、例えば Web メディア、Web サイトからのアクセス、Web サービスからの、ね、アクセスということで認識をしておいてください。で10番目はダイレクトと書いてありますけども、これは例えば一番わかりやすいのがブックマークですかね。よくね、ブラウザーとかでブックマークしてますよね。お気に入りとか。そういうところってわざわざ検索して訪れるわけではないので、そのブックマークにしてあるんでね、そこから行けば直接で行ける。それがダイレクトということです。あとは URL を直接入力するというのもダイレクトということにあたります。で、11番目、デバイスですね。これも Google Analytics で出てくる項目であるんですが、これはパソコンとかね、タブレット、スマートフォン、デバイスですね。そういうデバイスです。スマホからのアクセスが今後どんどん増えていく。それはね、当たり前だと思うんですが、そういうデバイスはどこからアクセスが来ているのか、どういうデバイスをユーザー使っているのかっていうのを把握する際に、このデバイスという項目を見れます。これが基本用語11なので、もう一度ね、こちら見ていただいて、まあ、これが何だっけかなというふうに復習をしてみてください。はい、今回はアクセス解析の重要な考え方について見ていきます。アクセス解析をする際に Google Analytics というものを参照しますよね。で、基本用語11ということで、最低限押さえておいてほしい11という用語はこちらにあります。セッション時間というのはセッションしている時間ですね。滞在している時間。ユーザーというのは訪れて来てくれた人。その人のユーザーの数ですね。で、ページビュー数はページを見てくれた数。で、直帰率というのは1ページだけ見てすぐ離脱してしまった人。トラフィックというのは元となる部分ですよね。Facebook から来ているのであればトラフィックは Facebook ということになりますね。参照元サイトというのはあなたの URL を貼ってくれたサイトが参照元のサイトになりますので、そこからがアクセスが来るということはあなたにとってそのサイトというのは参照元のサイトです。で、オーガニックサーチというのは Google とか Yahoo の検索エンジンからの流入。ソーシャルというのはソーシャルメディアからの流入ですね。で、リフェラルっていうのはソーシャルメディア以外の、例えばグノシーとかブログ人気村とかね、そういったものからのアクセスが9番目ですね。で、10番目のダイレクトというのはブラウザのお気に入りとかブックマークから直接リンクで来ると。あとは URL を直接入力してくれた人のみ。これがダイレクトになりますね。あとはデバイスというのはスマホ、タブレット、PC。というところから、どういうね、ところからアクセスがあるのかっていうデバイスで見れますよと。で、この基本用語をさらっと説明したんですけども、要はね、何がアクセス解析で必要かなんですね。こういった視点で見てくださいということです。どの記事がアクセス数が多いのかということですよね。どの記事がアクセス数が多いのかということをまず知りましょうということです。これ当然ですよね。人気の記事を知れば、それだけその人気の記事に似た記事を書けばいいですし、その人気の記事がね、なんで人気なのかっていうのを分析もできますので、どの記事がまず人気なのかっていうのを見ます。で、どんなキーワードで検索されているかっていうのを見た方がいいですよね。キーワードとかいう項目もアナリティクスにありますので、人気のキーワードですよね。そのキーワードでまた同じような類似した記事を書けばいいので、どんなキーワードで検索されているかっていうのも知る必要があります。で、重要なんですけれども、全部やろうとしないんですね。アクセス解析は。全部やろうとせずに、最低限の数値ですよね。アクセス数とかね。例えばセッション時間っていうのは、例えばセッション時間なんで、滞在時間なんで、それが極端に短いようであれば、もっと読んでもらう工夫が必要になってきます。またユーザー数っていう意味でも、ユーザー数は少ないけれども、たくさんページ見てもらえる。それはそれで理想なので、どんなキーワードで、ね、検索されているかとか、どんな記事がアクセス数が多いのかとか、いうことは、大前提として押さえておく。他にも、数値って大切だと思うんですね。例えば、スマートフォンからが多いのであれば、流入がね、スマホから多いのであれば、スマホ対策をしなければいけないとかね。そういった最低限の基準っていうのを把握してればいいので、細かいところまでね、見なくていいんですね、実は。アクセス数とか、キーワードとか、例えば滞在時間、セッション時間っていうのだけでもね、覚えておくと、あ、じゃあ次こう対策をしようとかいうふうに、この数字をもとに対策っていうのが打てるようになる。そこに意味がありますので、最低限の基準、最低限の数値だけ把握をしておいてください。先ほどね、こういうふうにね、 アナリティクスの要素を説明しましたけれども、セッション時間とかね、直帰率とかね、こういったところで押さえていただいて、すぐ変えられてしまうのであれば、すぐ離脱されてしまうのであれば、読ませる工夫っていうのをしていきましょうということです。なので、そんなにやることはないので、最低限の基準だけ押さえておいてください。はい、今回はブログ内、ブログ自体で対策できる5つのうちで、リライトということについて見ていきます。リライトってどういうものかっていうと、リライトですよね。リっていうのは再びっていうね、英単語でありますけども、リユースとかリサイクルってやつですね。再びライトするんですね。再び書くということです。なので、どういう意味かというと、人気の記事にまずは焦点を当ててくださいねということです。人気というのは、つまりアクセス数の多い記事ということですね。このアクセス数が多いか少ないかというのは Google Analytics でね、簡単に測れますので、アクセスが人気な記事っていうのを焦点を当てると。そのためにはね、記事数っていうのを少しないといけないので、はじめは継続的に記事を更新しましょうねということですね。継続的に記事を更新していきます。で、アナリティクスでアクセス数っていうのを把握します。で、ここまでよろしいですかね。極めてね、基本的な作業です。で、そうなってくると、アクセスのある記事っていうのはわかるわけです。これ、ね、爆発的にあるとかではなくて、この記事が他の記事よりも少し人気そうだなっていうのがわかるわけですね、数値として。で、そうなったら、そのアクセスのある記事っていうのを手こ入れしていきましょうというのがこのリライトの基本姿勢になります。で、リライトのポイントなんですけども、まず、元ある記事、人気の記事を書いていく、リライトしていくんですけども、そこにね、少し古い情報とか、ちょっと情報、こういう情報を加えた方がいいな、ってことですよね。いうものに対しては、情報をアップデートしてくださいと。例えば、数値が変わってる物事ですよね。それを数値を変えるとか、新しい情報が出たら、情報自体を新しく加える。それをアップデートしてくださいと。あとは、そのブログ記事っていうのはね、コンテンツマーケティングということで、立派なコンテンツですよね。そのコンテンツ自体をもっと詳しく書くとか、もっと例えば要素を増やすとかね、もっと例えば本の目次であれば、目次を増やすようなイメージでもっとコンテンツ自体を追加する。ということで、その人気のある記事はもうすでにアクセスが来てるわけですから、来てるものに対してもっとね、質が良くなればもっとアクセスが上がります。という意味でアクセスアップっていうのは、このリライトということを加えることによって、もっと効果的にアクセス数で、アクセス数が集まる、プラスまた評価が上がるという効能があるんですね。で、ぜひね、このリライトっていうのを行ってみてください。はい、今回はブログ内、ブログ自体内部でできるアクセスアップ5つのうちで、クロスメディア対策、2番目ですね。クロスメディア対策について詳しく見ていきます。クロスメディア戦略ってどういうものかっていうと、ブログのコンテンツっていうのをまず再利用、拡散しましょうねっていうのが基本的な考え方です。ブログというのはどういったメディアかっていうところに立ち返って考えてほしいんですけれども、文字で書かれている。もちろん画像とか動画含まれているでしょうけれども、基本的には文字のコンテンツですよね。文字のコンテンツっていうのは、例えばメルマガとかニュースレターとかそういったものにも転用できますよと。いうことですね。ニュースレターは少しウェブオンラインのツールではないですけども、例えばメルマガとかに利用できるので、そのコンテンツを再利用して拡散をしていきましょう。これがクロスメディア戦略ということになります。例えばこういったものですよね。ブログというものが、これ横展開テンプレートですけども、例えば Facebook に拡散しましょうと。Twitter、Google Plus というソーシャルメディアに拡散しましょうねと。で、拡散すると、例えばこういうブログ記事書きましたって、ソーシャルメディアに載せるわけですよね。そうするとアクセスっていうのはそこから来るわけです。当然ながら。例えば Twitter のフォロワーとか Facebook のいいね友達、Google プラスのフォロワーというところに拡散するわけですよね。こういう記事書きました。テーマは何々ですよ。こういう方はぜひ読んでくださいね。そうするとアクセスがね、一定数来るわけです。これ横展開ですよね。あとはメルマガですね。メールマガジンで紹介するわけですね。ブログ記事書きましたので、ぜひね、この記事も読んでみてくださいねっていう形で読者様にその記事をリンクを貼ってあげたりとか、画像でね、リンクをつけて紹介するわけです。そうするとそこからアクセスが来ますよということになりますね。で、RSS、これフィードリーとかが有名ですけれども、例えば登録しましょうねということですね。登録をしてもらいましょうと。 フィードリーとか RSS という、まあ、これは何かっていうと、一旦登録すると継続的に情報が受け取れるみたいなサービスなんですね。そうすると習慣化できるんですね、読むことが。なので RSS というサービスからもアクセスが来るようになる。こういったことになります。で、メルマガの場合は再利用もできますよね。ブログ自体をメールマガジンの内容として書いてしまうと。あるいは逆もできますね。メルマガで書いた内容をブログ記事として公開してしまう。っていうね、メルマガとブログっていうのはその再利用のね、関係性でもありますので、拡散以外にも、紹介以外にも再利用を考えてみてください。で、続いてはね、縦展開ということなんですけども、今言ったね、Facebook、Twitter、Google Plus、メルマガ、RSS って横に行くのであれば、例えば、Instagram とか、Pinterest とか、Podcast。これは、まあ、Podcast で iTunes のできる、まあ、ラジオサービスですよね。あとは、YouTube とか、あとは、ブログとは違うような、日々のつぶやきをやるような、日記のようなブログですね。ここで言う、オレンジ色のブログっていうのは、これは SEO のためというか、集客のためのブログですけども、日記っていうのは別にこう集客というよりはファン作りに近いですね。なので、横は集客とか拡散なんですけども、縦に考えるのはファン作りとか深さを見せるということなんですよ。もっとこの人のことを知りたいなと思った時に、こういうものがあるかどうか。あ、この人好きだなと思った時に、その人のインスタがあったらフォローしたいですよねと。画像をたくさん見たいですよね、ピンタレストとか。またはラジオがあれば聞きたいですねと。YouTube の動画のチャンネルがあれば聞きたいですねと。日記ブログも、なんかそのたわいもないことも読んでみたいっていうふうに、優先的ではないんですけども、縦のね、展開もぜひ考えておいてください。これがクロスメディアの戦略になります。はい。今回はブログ内、ブログ自体でできる内部のね、アクセスアップ対策5つのうちで、トレンド対策っていうところを中心に解説していきます。トレンド対策ですね。トレンド対策っていうのは何かというと、時期によってね、極端にアクセスが増えるキーワードがあるわけですよ。例えば、高校野球のシーズンになると、スター選手が現れると、その人のね、検索数って上がりますよね。あとはね、一発屋の例えば芸人さんとかがこう現れると、そのフレーズとかって検索されたりだとか、その人自身がね、すごい、まあ、ブレイクを起こしたりすると、そのキーワードだけガーンといきなり上がるわけです。その注目が集まっているキーワードっていうのを利用して記事を書きましょうっていうのはこのトレンド対策ということになりますね。で、これって一時的ですよね。すごい流行るって言っても最長で1年ぐらいじゃないですか。すごい一過性なんですけども、一時的にこのバズりというか、このアクセスのグーンとね、行くことをバズるっていうんですけども、それを生ませられますよということです。なので活用、せっかくね、その生ませるチャンスが転がっているわけですから、そこはね、一過性であったとしても、一度ね、アクセスを集めるっていうのは十分ね、有効な対策なんじゃないかなと。もちろん、これだけやっていると、もちろん浮き沈みが激しすぎてね、メディアとしては育たないわけですけれども、基本的に安定的に、まあ、良質なコンテンツを、専門分野に関しての情報提供、良質なコンテンツっていうのの発信を続けていれば、その、まあ、付加的な要素としてトレンドっていうのをたまにはいいんじゃないかな。というふうなね、考え方で、こちら位置づけてみてください。まあ、注目の集まっているキーワードを一時的に、まあ、書いてみるということですね。まあ、こういう Yahoo の急上昇ワードというね、検索データっていうところでも、これ簡単に Yahoo の急上昇という形で検索すれば出てくるんですけれども、こういう形で、まあ、出てくるんですよ。1、2、3。その時期によってもちろん違うんですが、これある時期のものですね。でそうすると、この、例えば芸能人が多かったりするんですよね。この検索急上昇ワードというのはね。そういったものを利用してブログ記事書くと。例えば誰々から学ぶ何々の極意みたいな形で記事を書いてみると、一時的ではあるんですけれども、まあ、ブックマークされたりだとかね、ソーシャルメディアでシェアされたりすることで、どのアクセスっていうのはね、集まってきますので、ぜひトレンド対策の視点も持ってみてください。はい。ブログ内対策5つの打ち手ということで、今回はセルフまとめ記事について解説をしていきます。ブログの中でできるアクセスアップの対策ということですね。セルフまとめ記事見ていきましょう。セルフまとめ記事って何かっていうと、一つのキーワード、テーマでまとめたページを作成しましょうということですね。まあ、カテゴリーでもいいんですけども、一つのキーワードでまとめたページを作成するということです。で、これをね、やると何がいいことがあるかというと、そのあなたのブログのサイト自体の回遊率が上がるんですね。 回遊率っていうのは1ページだけではなくて、いくつもページを1人の人が見てくれるという回遊率です。回遊っていうのはそういうことですよね。あるサイトに訪れたら、この記事もいいな、あ、この記事も読んでみたい、この記事も読んでみたいというふうに回遊してくれるっていうのは回遊率のアップということになります。そうすると、当然なんですけど、ページビュー数、PV 数って上がりますよね。ページを多く見てくれるわけなので。で、回遊率を上げていくために、まとめページっていうのを作りましょうと。で、例えば、私たちね、過去に作ったんですけども、ワードプレスというね、こう CMS ツールありますけど、ワードプレスのプラグインってたくさんこう機能があるんですよ。そのプラグインをまとめた記事、ワードプレスプラグインのまとめというまとめたページを作って、その中に記事をいっぱいね、入れるわけです。もちろんその記事っていうのは自分たちで作った記事ですよ。自分たちで作った記事をページの中に入れることで、そのページだけでもいくつもね、自分たちの記事があると。そうするとそのまとめたページをブックマークしてくれたりだとか、シェアしてくれたりするので、そのページでね、いろんなサイト、いろんな記事に行けますよということですね。で、こんなイメージです。これ一つのページにまとめページを作って、その中に記事をたくさんね、もちろん自分たちのを入れて、そうすることでいくつも記事を見てもらえるチャンスを作れるということです。なので手順としては、一つのテーマ、キーワード、ワードプレス、プラグインというふうなまとめのページを作って、そこに関連する記事をいっぱい入れていくということですね。これがセルフまとめ記事なので、ぜひやってみてください。はい。今回はブログ内でできるアクセスアップの対策5つのうち手ということで、ソーシャルボタンの設置を中心に解説をしていきます。ソーシャルボタンって何かなんですけども、SNS のシェアボタンなんですよ。これつまりどういうことかというと、例えばブログ記事を書きましたと。その記事ってアクセス集めたいので、当然いろんなところでこうシェアされたりだとか、いいねされた方がいいわけですよね。で、記事書いたままだとなかなかその機会を自然に生ませることは難しいので、記事の下あたりに SNS でよかったらシェアしてくださいねというボタンを置いておいてあげる。そうすることでシェアしやすくなるということですね。ブログ記事の下に設置することで拡散力が上がりますよということです。で、やっぱ今はね、シェアしたいっていうニーズはかなりあるわけですよね。こうシェアリングの時代ではあると思いますので、いいもの読んだと、あ、いいこと知ったってなったら、誰かに知らせてあげたい、分かち合いたいっていうね、欲求があるので、その欲に応えるためにも、シェアボタンっていうのはね、拡散の意味ですごい重要なので、置いておいてくださいということですね。まあ、イメージこんなイメージです。まあ、記事がね、まとめということで、記事を書き終わって、記事が終わったところで、Twitter、Facebook、Google プラス、ハテナブックマーク、あるいはポケットっていうね、サービスもありますけれども、こういったところで、まあ、何か行動を起こしてもらう、これも動線の一個ですね。動線っていうところの一個だと思うので、こういうボタンっていうのを設置っていうのをぜひ考えてみてください。はい、今回はブログの回遊率について解説をしていきます。よく回遊率っていうのが大切だっていうことは、どこかで耳にしたことあるんじゃないかなとは思うんですけれども、それを腹に落としてもらうために、ブログの回遊率について見ていきます。やはりね、スモールビジネスに限らずですけれども、やはりブログっていうところですよね。まあ、集客するためのメディアではあるんですが、大量のアクセスを集めるっていうのはそもそも難しいわけですね。これをね、目指すことによって挫折してしまう方多いわけなので、まあ、難しいってことはね、もう認めちゃっていいんですね。であれば、アクセスを集めるってことを諦めるのであれば、できるだけ一人の人ですよね。一人の人に多くの記事とかページを見てもらいたいんですよ。一人がね、来て1ページだけで去ってしまうんではなくて、その一人の人に5ページも10ページも見てもらえた方が明らかにいいわけです。なので、回遊率を上げる施策が必要なんですね。まあ、これね、見てほしいんですけれども、一人がページを見てるっていう状況の場合、100人来たら、まあ100ですね。1×100 で100ページビュー、100PV となりますよね。でももしどうでしょうか。一人の人が5ページ見てくれたらどうでしょうかね。これは一人が5ページ見てくれるわけですから、これね、同じように計算すると5倍ですよね、単純に。これは500ページビューとなりますので、一人がね、ページを見る回数とか、ページ数を増やしてくれるだけで5倍とかね、それに相応して増えるということになります。なのでこれ一人に多く見てもらった方がいいですね。で、 理想的なのはここなんですよ。例えばよく10万 PV とかね、1万 PV とか言いますよね。実はそんなに必要ないんですね。これ見てもらえばわかるんですけども、例えばアクセス数が10万ありましたと。で、その10万のね、膨大なアクセス数の中で、仕事に結びつく制約、あるいは何かに登録してくれるとか、なんか申し込んでくれるっていうのが10人いましたと。では、1万 PV だと10人。3000 PV でも10人。300 PV で10人。で、右側の制約数ってこれ変わってないんですよ。変わってないんですよね。でも、アクセス数って変わってますよね。で、この中で、どのアクセス数で、どの制約数の組み合わせが一番ウェブマーケティングが上手だと思いますかね。ウェブマーケティングが優れてると思いますかね。これは明らかにもう300アクセスで10人来てるっていうのが優秀なのは明らか、自明の理ですよね。少ないアクセスでも制約数は一緒。であれば、エコにね、やった方がいいわけです。3000アクセスとかね、300アクセスでも同じ制約数が見込める。これが回遊率を上げといた方がいいっていう、まあ、一つの、まあ、からくりなんですね。多く集めても、例えばそこからね、問い合わせをしてくれるとかね、今まではこう、ホームページの時代の時は、ホームページ持ってるだけでよかったんですよ。それ持ってればそこから問い合わせが増える。でも、露出するホームページとか、競合のサイトが増えていくと、たくさん選ぶ権利が、選ぶ選択肢があるわけですよね、ユーザーの方は。そうなってくると、やっぱどこを選んでいいかわからない。で、ブログとかサイトに訪れたときに、何もね、こう、例えば動線とかが巡らされてなくて、どっからこう問い合わせしたらいいんだって分かんない状況で、問い合わせをしてくる人ってすごい稀ですよね。すごいアクティブな人ですよね。そのアクティブな人を相手にしないの、その人しかね、相手にできないのであれば、1万とか10万必要ですけれども、しっかりブログ内にね、仕掛けがある。で、お得意さんをこう育てていく、リピーターを増やしていく、一人の人に複数ページを見てもらうって仕組みがあれば、この少ないアクセスで十分なんですよ。これが回遊率を上げておいた方がいい。で、少ないアクセスで制約数は同じ。これが理想。そのためには回遊率っていうのを上げておきましょうというのが、少しこうね、数字絡みでお話ししましたけども、回遊率のこちら秘密になるわけですね。もう一度ね、先ほどのところから。まあ理想的にはね、この5倍になると。いうことを理解していただいて、いかにこう 見せていくかですよね。一人の人に回遊してもらうかということを考えていってください。はい、今回はブログ内で、サイト内で回遊率が上がるとどういういいことがあるのかということについて見ていきます。まず一つ目なんですけども、1訪問あたりのページビュー数が上がるんですね。これはすごいメリットなんですけども、例えばアクセスを集めるってなった時に、100ページビュー、100回のアクセスを集めるためには、100人必要だと思ってしまうわけですよ。でも、例えば、1人の人がですよ、単純に50ページ見てくれたら、2人でいいわけですよね。50、50で100なわけです。そんな多くはいかなくても、1人が10ページ見てくれたら、100人必要ないですよね。100ページビューするには。1人が10ページ見てくれるんであれば、10人だけでいいんですよ。っていうふうに、回遊率が上がると、1訪問あたりのページビュー数が上がるので、そのサイトの評価も良くなりますし、アクセス数ってそんなにいらなくなるってことですね。で、1人のユーザーが何ページもこうね、回遊して見てくれてるってことで、サイトの信頼がアップするんですよ。1ページだけ見てね、直帰されては、直帰率っていうんですけども、直帰率がね、上がってしまっては、やっぱこのサイト良くないのかなって、Google とかにも。判断されてしまいますので、一人のユーザーがたくさん見てるってあれば、これはね、大変良質なサイトなんだなということで信頼がアップします。で、三つ目ですね。ウェブからの売り上げが上がりやすくなりますよということです。まあ、これも当然なんですけども、回遊率が上がれば上がるほど、あなたの記事とか、あなたのサービスに触れる機会っていうのは多くなってきますので、提案も受けやすくなる。で、まあ、イコールね、そのウェブからの売り上げが上がりやすくなる。サービスがね、提供しやすくなるということになります。この3つ、シンプルなんですけども、回遊率が上がると、こういったいいことがありますよ、ということで押さえておいてください。はい、こんにちは。今回は、ブログ回遊率アップテンプレートということで、3つのテンプレートの中の、サイドバーを工夫するという部分について、中心的に見ていきます。回遊率をアップさせるためのサイドバーの工夫ということですね。 サイドバーを工夫するってどういうふうに工夫したらいいかってことなんですけども、まずブログ記事普通に書きますよね。1記事がこう読める状態ってあると思うんですけども、サイドバーに人気記事っていうのを設置していますか？サイドバーに人気記事っていうのを設置しているでしょうか？そうすると人気記事を設置していることによって、一つの記事を読んで、で多くの人がね、読んでいる人気記事がサイドバーにあるとですね、あ、これが人気あるのか、自分も読んでみようということで、そちらに飛んで回遊率を上げてくれるっていうのが一つあります。で、一つのね、せっかく記事に来てくれた人には良質な記事とか人気な記事を読んでもらうことで、そのサイトへの信頼感とか、あ、ここいいなと思ってもらえるわけですよね。なのでサイドバーに人気記事を表示しておくということは大変有効なわけです。で、これね、技術的にも難しくなくて、ワードプレスを使っている方がほとんどだと思いますので、ワードプレスの場合、外観というところ、メニューのね、外観というところからウィジェットというところがありますので、そちらでサイドバーはいじれますので、そちらからいじっていただければなと思います。回遊率をアップさせるために、サイドバーですね、横のエリアというのを有効活用しましょうというのがこちらになります。はい、今回はブログの回遊率を上げるためのテンプレートですね、試作ということで、記事の下を工夫するということについて中心的にお話をしていきます。非常に簡単ですのでね、見てみてください。で、関連する記事を設置するってあるんですけれども、一つの記事読んでもらったら、できるだけ次の記事に進んでほしいんですね。あるいは、そのテーマ、読んでくれてるテーマにもっと役立つような関連する記事を読んでもらうということで、一つの記事ではなくて、2記事、3記事っていうふうに進んでいってもらえるわけで、なので、記事の下がね、何もないと、次に読むべきものがわからないので、例えば、そのね、読んだ記事の次にね、おすすめの記事、次に読むのにステップとしてですよ。正しい順番として、次の人にはこれを読んだ方がいいなっていうのをあらかじめ設置しておくんですね。よろしいですかね。できるだけ正しい順番で読んでもらった方が教育もできますし、理解も深まるので、一つの記事を読んだら、関連記事っていうのを記事の下に必ず表示をさせておいてください。で、次に読むべきものがあれば、次に読むべき記事をちゃんと選んでおいてあげると。読者はね、やっぱ選ぶのはめんどくさいわけですよ。自分がね、検索なりソーシャルメディアでたどり着いてくれた記事にもっとね、関連する記事、例えば記事のタイトルがいいとかね、サムネイル画像がいいとかいうことでクリックしてくれる可能性もありますけれども、その人はね、その記事に来てくれたっていうことは、例えばブログのアクセスアップという記事を読んでいたら、アクセスアップに関連する記事をその記事の下に置いておいてあげるということは、かなりユーザビリティ的にもですね、喜ばしいことですよね。その読者、ユーザーとしては、あ、こういうのも教えてくれてるんだ、ぜひこういうのも読んでみようということで、そのブログサイト自体にとても好感度がね、上がるというか、信頼が上がるので、そちらぜひぜひ、下に関連する記事を設置するっていうね、施策っていうのね、これも回遊率をアップするテンプレートですので、ぜひご利用ください。はい、今回はブログの回遊率アップテンプレートの3つ目ですね、アンカーテキストを活用するということについて解説をしていきます。アンカーテキストって何かっていうと、よくね、見かけたことあるかと思うんですが、ブログの本文中に、まあ、テキストなんだけれども、それをクリックすると別の記事に飛ぶ。ああいったものですね。それを置いておくことで、一つの記事の中でも複数の記事で行くチャンスがここで与えられるわけです。例えば、ここについてはね、この記事で詳しく書いておりますので、どうぞという形でテキストリンクを貼っておくことで、他の記事にもね、まあ、言ってくれるので、自然に回遊率が上がるという仕掛けになります。まあ、これがね、過去の記事なんですけども、黄色い部分ですね、今回は書く要素について要素をまとめます。詳しくはこちらをご覧くださいということで、このね、記事のタイトルが書いてありますけども、ここをクリックすると別の記事に行きます。その別の記事っていうのはもちろん自分たちの記事ですので、同じサイト内でいくつもね、記事を回遊してくれるっていうことになりますので、このアンカーテキストぜひ活用してください。はい、今回はソーシャルメディア対策ということで、ブログの回遊率ですよね、ブログにアクセスを集めるために、より外部ですよね、これ内部のことではなくて、外部とこの連携でアクセスを集めるっていうような対策について解説をしていきます。まあ、クロスメディアということで、ブログというメディアだけではなくて、例えば記事更新しましただとか、例えば記事のね、触りだけ書いて、この本編にね、ブログに誘導するというやり方ですよね。 言ったときに、やはり Facebook とか Twitter とかね、Google プラスとかが使えるわけですよね。これはソーシャルメディアと言いますと。メルマガと RSS はね、ちょっとソーシャルメディアとはね、色が違うわけですけども、まあ、Facebook、Twitter などね、ソーシャルメディアなので、拡散することでこうアクセスを呼び込める。こういった意味で、ソーシャルメディアと連携するとアクセスが集まるという仕組みですね。でその SNS を活用していきたいんですけども、活用の前にね、3つのルールがあります。でこちらをね、今回ね、覚えておいていただければなと思うんですけども、まあ、前提として役に立つコンテンツを発信しているかですよね。例えばこちらの宣伝ばかりだとかね、自己満足のツイートとかつぶやきっていうのはなかなかこうね、まあよほどのね、例えば著名な方であればね、そのファンがついてればいいと思うんですけども、これから発信していくってなった際には、やはり役に立つコンテンツですよね。まあ役に立てばコンテンツの質が高いってことを認識されますので、まず役に立つかということです。なので、多くの方が抱える、ターゲットの方が抱える悩みとか、その課題に少しこう関連しているかなっていうことをね、一つ軸として考えてください。で、一方通行ではなくて、双方向の会話を意識して、交流をメインにするということなんですね。ついついね、ご自分の、はい、書きましたとかね、これを自分はこう思うんですって、発信の方ばかり注意をしてしまう方がいるんですけれども、でそれに対してコメントとか来るわけですよね、ソーシャルメディアの場合。でコメントをね、例えば無視してしまうとか、いうのはやると良くないわけです。やはりね、ソーシャルメディアとはいえ、人間と人間のね、関係ですから、きっちり会話をしましょうということです。で自分から発信だけではなくて、誰か友達とかが発信をしてきたら、それについてリアクションしてあげましょうね。コメントしてあげましょうね。で会話をね、コメントつけてしてあげましょうね。ということで、交流をメインにしてくださいということです。で、3つ目が、あくまでも動線を意識してくださいということです。ただ Facebook やるとか、ただ Twitter にアカウントを持っておくとかね、ただこういいねしているだけではなくて、しっかりそれが、例えばあなたのブログへ誘導して、そこから何かサービスにね、登録してもらって、メールアドレスを取って、教育をして、最終的にランディングページで販売するといった動線っていうのを意識していないと、これね、時間の無駄になりがちですので、しっかり SNS 活用のもっとゴールには、しっかりね、サービスを案内するってことがあると思いますので、動線も意識してみてください。これが SNS 活用3つのルールということになります。はい、今回はソーシャルメディア対策テンプレートということで、ブログというものとソーシャルメディアを掛け合わせることでアクセスアップにつなげようということですね。6つのテンプレートの中から、今回は Facebook というものを中心に取り上げて解説していきます。まあね、やることはすごいシンプルです。まずね、Facebook っていうのは個人アカウントっていうのが最初、取ると思います。で、まずは友達を増やしましょうということですね。例えば、いいねをするだとか、まあ、これね、まあ、多くとね、友達になればいいってものではないので、まずね、濃い友達ですよね。見込み客になりそうな人でもいいですし、まずは個人のアカウントで友達を増やしましょうと。その次に、例えば会社の名前でページとかね、ご自身のノウハウとか、その、組織ですよね。組織の名前で Facebook ページというのが作れます。で、その Facebook ページでブログ記事を紹介しましょうと。個人のアカウントでね、ブログ記事を紹介するよりも Facebook ページでブログ記事は紹介した方がいいですね。そのページが発信している情報ということで Facebook ページできっちりブログ記事を紹介していってください。で、個人アカウントでね、それをいいね、シェアすればいいわけですね。Facebook ページでブログ記事をまず紹介しますよね。これ書きましたと。そしたら、自分の個人アカウントに戻っていただいて、自分の個人アカウントで、その Facebook ページの投稿をシェアするというやり方になります。そうすることで、あなたの個人アカウントの友達に、その Facebook ページでのブログ記事の内容、様子っていうのがシェアされるってことになりますので、いいねとかが集まってくるってことですね。で、そうすると4番目なんですけども、その Facebook ページで公開したブログ記事へのいいねっていうのが集まりますよね。はい、集まりますと。で、集まった段階で Facebook ページへのいいねをリクエストできるんですよ。いいねのリクエストとか、いいねお願いするっていう形で、Facebook ページへのいいねをね、お願いすることができるので、個人アカウントの友達っていうのを最初増やした。次には、この Facebook ページ、会社のページですよね。このページにいいねが集まるっていうこれメカニズムになります。 もう一度言いますね。個人アカウントで友達を増やして、で、Facebook ページっていうのを別に立てて、そこでブログ記事を紹介しますと。で、ブログ記事のね、その紹介したリンクを貼ったら、それを個人アカウントに戻って、個人アカウントでその Facebook ページをいいね、シェアするわけです。そうすると、個人アカウントでつながっている友達の目に触れますよね。そうすると、記事へのいいねをしてくれるわけです。でそうしたら、Facebook ページへのいいねもお願いしましょうね。ということで、最終的に Facebook ページが育っていくということになりますので、アクセスを集めつつ、Facebook のページを育てると。で、以後のブログ記事の情報発信、公開をしたら、Facebook ページで案内していくという流れになります。これが Facebook× ブログという、これ、組み合わせの考え方になります。はい。今回はソーシャルメディア対策テンプレートということで、Twitter について解説をしていきます。ブログというメディアのアクセスアップを促すために、この Twitter というものを活用していく方法について解説します。で、Twitter× ブログなんですけども、Twitter というメディアというのはとてもこの人間関係がね、より大切になってくるメディアであります。交流とかやり取りがね、多く発生してくるメディアですので、その分拡散力が高いわけですよね。で、このブログと Twitter どう活用していくかということです。で、まずね、他の人のブログ記事をツイートしましょうということです。まず最初に他の人のブログ記事をツイートしましょう。自分のブログ記事っていうのを最初からどうですかどうですかってやるのではなくて、まずは他の人のブログ記事をツイートしましょうねと。そうすると、ツイートありがとうございますとか、シェアありがとうございますと、リツイートありがとうございますということで返信が来ます。ので、これ結構ね、高確率で来るので、そしたらフォローをその人をしてあげて、フォロワーになってもらって、相互フォローですよね。自分もフォローしてあげるし、相手からもフォローされる関係になって、さらにその返信に対して返信すると。いえいえ、とても参考になりました。ありがとうございます。のような形で返信をします。ということですね。で、その関係性、フォローね、の関係ができたら、自分の記事も投稿していきましょうね。と。記事書きましたという形で投稿すると。そうすると、記事がシェアされたりとか、これはおすすめですね。とか、いいねされたりするわけですよね。まあ、シェアとかツイート、この記事おすすめですよってあなたの記事を誰かが言ってくれると。ツイッター上で言ってくれると。いうこと。それが起きたら、ちゃんとお礼をしましょうねということですね。シェアありがとうございましたということですね。で、これを繰り返していくのが基本なんですけれども、そうすることで相手のね、ブログ記事をツイートしてね、ブログ関係性ができますよね。そうなれば、まあ、双方向性で自分のブログっていうのを公開したときに、勝手にね、拡散とかシェアがされる仕組みができるということです。なので、フォロワーの更新情報を頻繁に確認しておかなければいけませんね。やっぱね、最初はね、自分の、例えば、相手からしたらですよ。最初は自分の記事すごいツイートしてくれてるけども、だんだんね、なんか、エゴというか、自分の記事しかこうやらないじゃないかってなるとね、人間関係なので、やっぱずれてきてしまいますので、きっちりね、フォロワーの更新情報はチェックして、フォロワーがね、フォロワーの方がこう記事を更新したら、いいねしてあげるとか、それをシェアしてあげるっていうふうにやっていくと関係性が濃くなってきますので、それがお客さんとかね、つながる場合もありますし、例えばセミナー来てくれるとかありますし、その人がね、こうインフルエンサーになって広げてくれる可能性がありますので、この拡散力という点ではツイッターぜひ活用していただければなと思います。はい。今回はソーシャルメディア対策テンプレートということで、6つのテンプレートの中から、ハテナブックマーク、いわゆるハテブと呼ばれているものについて、やり方ですね。解説をしていきます。ハテナブックマークとブログっていうのを関連づけることで、アクセスアップですよね。その外部との連携ということで、アクセスアップが期待できるという、こちらの方法について見ていきましょう。ハテナブックマークとブログをこう掛け合わせて使うと効果的ですよというお話なんですけども、そもそも、ハテナブックマークって何でしょうかということですね。これ簡単に見ていきましょう。オンライン上でブックマークが保存できるサービスなんですよね。例えば気に入った記事とか気に入ったサイトがあったら、ハテナブックマークにブックマークしておくと、そこがね、オンラインでね、いつでもこう見れるような状態になれるサービスですと。まあ、ざっくり言うとそういうサービスですよと。で、自分がブックマークをしたブログとかサイトっていうのを公開できるんですね。なので、自分のまあマイブックマークというか、自分のブックマークをまあ多くの人に全国にこう公開できるというふうなサービスです。で、記事がブックマークされることで、そのハテナブックマークの公式ページに掲載されて注目度が上がるんですね。 で、実はこのハテナブックマークっていうのは、まあ、知る人ぞ知る、ウェブに強い人であればより利用しているソーシャルメディアですので、このハテブに掲載される記事っていうのは、すごい良質っていう認識があるんですよ。多くの人の中で。なので、このハテブに載っているってことは、まあ、いい記事だ。多くの人がブックマークしている記事なんだろうな、ということで、このハテナブックマークに載るとね、かなりのメリットがあるわけですね。で、大体こう、多くのところでシェアされてたりだとか、Facebook とかで、まあ、いいねっていうことでシェアされてる、している記事とかっていうのは、このハテブからね、持ってきてる記事っていうのも多くあります。で、もしね、記事、あなたの記事がハテナブックマークに掲載されることですね、まあ、こういった順番で、あらゆるメディアで、ね、取り上げられる可能性が出てくるわけです。例えば、一昔前にあったグノーシーとか、あるいはあらゆるキュレーションメディアとかね、そういったもので、ハテブからね、こういうメディアで取り上げられる可能性として出てきますよと。で、そうなると、一気に拡散されるわけですね。ソーシャルメディアももちろんですけども、いろんなところでウェブ上で露出が高まってくる。これを一般的に、ハテブスパイラルみたいな、まあ一般的にっていうかね、まあ一部でしょうけども、まあスパイラルが起きるってことなんですね。まあバズるとか、そういった形で、なので、ハテブにいかにね、こう乗っていくかっていうのも一つの、まあ、ブログのアクセスを増やすっていう意味ではポイントになってきます。で、まあ、やり方なんですけども、ツイッターとね、非常にブログ、もちろんツイッターとブログも相性いいんですけども、このツイッターとハテナブックマークっていうのも相性がいいんですよ。なので、ツイッターアカウントとまず連携をさせておいてください。このやり方もね、簡単にできますので、ツイッターアカウントと連携をさせる。で、基本的には、ブログ記事を読んで、ソーシャルボタンが、ハテナブックマークのね、ソーシャルボタンっていうのを設置しておく必要がありますので、記事を読んだ人に記事の下から、ただ、ハテブボタンっていうので、まあ、ハテナブックマークをしてもらうという順番になります。で、こういう仕組みを作っておいて、一定期間内に一定のブックマークをもらうわけですね。例えば、まあ、例えば、一定期間内に3ブックマークつけば、それ新着のエントリーに入るとか、でもっともっとね、行くと、ホットエントリー、ホットエントリーなんて言われますけども、そこにまで、まあ、のし上がれるわけですので、短い、ある決まった期間中に、すごいブックマークがつけられた。このソーシャルボタンから主にブックマークつけられるわけですけども、ブックマークがつくと、のエントリーされますので、さらにね、ハテナブックマークに乗ったということで、まあ、それね、言える、こちらね、ハテナブ乗りましたと言えますし、そのハテナブックマーク自体からのユーザーからのアクセスっていうのが増えてくるということになります。で、できればですね、その記事をブックマークしてくれたユーザーにお礼をしましょうということですね。まあ、ブックマークしてくれたら、そのハテナブックマークのサービスのね、ページ内から自分をブックマークしてくれたユーザーっていうのがわかりますので、できればね、ブックマークありがとうございますとお礼を送って、まあ、これもね、双方向性のやり取りっていうのがソーシャルメディアの肝なので、お礼はしっかりするようにしてください。少しね、この話を聞くと複雑に思ってしまう方いるかと思うんですけども、ハテナブックマークとブログを連携させるにはですね、ツイッターアカウントとハテナブックマークは連携させておきましょうと。ハテナブックマークの、ね、側からもできますので、ハテナブックマークとツイッター連携させておいてください。これはね、特にこう細かいことはないので、ただ連携をさせて おきましょうということですね。まあ、ソーシャルボタンっていうのを、ハテナブックマーク専用のものっていうのをブログ記事の下に載せておきましょうと。で、そこから一定期間にね、ブックマークがつけばエントリーに載りますよという仕組み。で、記事をね、ブックマークしてくれた人には、まあ、少なからずお礼はしましょうねというのが、このハテナブックマークかけるブログのやり方なので、ぜひ、Twitter、Facebook ね、やり始めてる方っていうのは、このハテナブックマークもぜひ挑戦をしてみてください。はい。今回はソーシャルメディア対策テンプレート、6つのテンプレートの中から、YouTube を中心に解説をしていきます。まあ、ブログでアクセスを集めていくってなった際に、外部のね、サービスと連携させるってことは非常に大切なんですけども、その中でも YouTube とブログをどう活用していくかってことですね。YouTube とブログはどう活用するかなんですけども、新規客向けの活用っていうのがね、まず一つあります。ここではね、まあ、キーワード、ブログと同じくらい、やっぱ YouTube では、キーワード設定、タイトル設定が大切なんですけども、そのキーワードを設定して、動画を投稿しますということですね。そうなってくると、やっぱり動画の視聴回数っていうのがね、徐々に増えてきます。 まあ、YouTube っていうのは SEO にもね、有利ですから、YouTube の動画を上げることで、そこから検索っていうのは来るわけですね。で、その動画を見てくれた人っていうのをブログへ誘導しましょうということです。YouTube かけるブログですから、その動線としてブログに誘導しましょうねと。で、動線として誘導するってなった時に、誘導の仕方ですよね。それはアノテーション機能っていうのがあります。まあ、動画を見ていると、右上とかね、左下あたりからピョンと四角いものが出てきますよね。それはアノテーション。それをクリックすると飛べると。あとはカード機能。まあ、比較的ね、アノテーションよりは新しい機能なんですけども、まあ、右上にびっくりマークみたいなボタンが出てきて、そこをクリックすると、カードみたいな、ね、四角いものが出てきて、それをクリックするとページへ飛べるとか、まあ、別の再生リストに行けるとか、いろいろ機能はあるんですけども、まあ、その詳細なね、解説はここではいたしませんが、アノテーション機能、カード機能というものからブログへ誘導できるということですね。で、もう一つは、YouTube の動画の下に説明欄というのがあるんですよ。その説明欄にブログの URL、サイトの URL を貼っておいて、まあ、こちらについて詳しくはこちらからどうぞという形でブログへ誘導すると。そうすることでブログの、ね、記事のアクセスが増えるということですね。これが新規客向けの活用になります。で、続いてはブログの読者向けの活用ですね。ブログの読者、もうすでに、ね、読んでくれている人に向けて、そのブログの内容の拡充のために YouTube の動画を載せてみましょうということです。やはり文字だけよりは動画というね、メディアが入ってた方が見やすい、理解をね、助ける働きをしてくれますので、記事に動画を入れておくということです。そうすると、コンテンツ自体に満足度がアップしますということですね。であとは、YouTube の設定の方で、公開ではなくて、限定公開という設定ができます。この限定公開というのは、リンクを知っている人であれば全て見れるんですね。逆にリンクを知らなければ見れない。ということになりますので、その限定公開という機能を使って、既存客のフォローに使用するということです。例えば、そのブログ内にね、リンクをポンと埋めておけば、そのリンクをね、読者は知れることができるので、その既存客のね、フォローのためだけに、その YouTube を使うっていうのもね、非常に満足度が上がる施策ですので、ぜひね、このブログの読者向けの活用という意味でも、YouTube とブログを活用してみてください。はい、今回は、ソーシャルメディア対策テンプレート、6つのテンプレートということで、フィードリーというものを取り上げて解説をしていきます。フィードリーですね。これは新規向けというよりは、一度こう読んでくれていて、ブログのお得意さんですね。何度も記事を見てくれるリピーター向けの対策かなと考えていいですね。フィードリーって、まあ、聞いたことある方もいれば、初耳だという方もいらっしゃると思うんですけども、RSS リーダーのことなんですね。要は RSS というサービスです。どういうものかというと、ブログの更新情報を通知してくれるサービスなんですね。なので、あるね、読者さんが RSS、Feedly というサービスにこう登録してくれたら、まあ、ボタンがあるんですけどね、ボタンでこう登録してくれたら、あなたがね、記事を更新するたびに更新通知が行くんですよ。例えば、このはやというブログがね、更新したってなれば、この Feedly というサービスの中で、その読者さんに更新したようですよということで、通知が行くと。ということで、更新するたびに通知がいけるので、このリマインド効果があるわけですね。で、読者としてみましたら、一回ね、このフィードリーとか RSS に登録してくれていれば、ブログの読み逃しがないわけです。更新したかどうかをね、こう自ら訪問をして、例えば検索とかブックマークから訪問をして訪れると、記事の読み逃しってあるわけですよ。いつの間にこんな更新してたんだとかね、この記事知らなかったってなるので、まあ、漏れが発生してしまいますので、それがね、フィードリーっていうのを登録しておくと、更新するたびに通知がいくので読み逃しがない。で、何度も見てもらえますし、その1記事あたりの機会損失というかね、必ず更新したら見てくれるっていう、こちら側からもね、仕組みができるということですね。で、まあ、具体的にどうやるかなんですけど、フィードリーのね、登録ボタンというものがありますので、それをブログ記事の下に設置しましょうということです。記事を読んだ人が、あ、ここのサイトの情報いいなということで、フィードリーのボタンを押してくれるということですね。そうなると、更新するために自動で連絡がいきます。で、あなたのブログ記事を読むことが習慣になるわけです。ブログのアクセスアップを考える際に、この習慣化っていうのはとても大切なんですよね。あの人ね、例えばこの早さんが記事を更新したから読まなきゃってなってくれればベストなわけなので、この習慣化に一役買うことができるんですね。で、3つ目まではあくまでもこっち側視点なんですけども、逆に、例えば ツイッターとかね、そういったところで、このサイトと交流を深めたいとか、このサイトの運営者と、あるサイトのね、運営者と交流を深めて、ゆくゆくはこうね、商売とかにつなげていきたいなってなった場合に、自分でもね、この利用者としても使えるんですよ。利用者としても使えます、フィードリーというサービスはね。なので、交流を深めたいサイトっていうのを、自分のフィードリーとかね、その RSS に登録をしておいて、更新をするたびに、例えば Twitter でシェアするとか、連絡が取れるわけですよね。なので、まあ、自分の情報収集、例えばライバルとか、その交流深めたいサイト、まあ、ターゲットに定めた人の情報をウォッチしていくっていう意味でも、このフィードリーはぜひ使っていただければなと思います。これがフィードリー×ブログということですね。はい、今回はソーシャルメディア対策テンプレート、6つのテンプレートの中から、Google プラスについて解説していきます。ブログをね、こうアクセス集めるといったときに、Google プラスをどう活用するのかということについて中心に見ていきましょう。Google プラス×ブログなんですけども、まずは Google プラスを利用していく中で、コミュニティっていうのが特徴の一つなんですよね。なので、自分に関連のあるコミュニティにまず参加しましょうと。まあ、Google プラスの画面の中でコミュニティに参加ということで、コミュニティを探せる検索窓みたいなのがありますので、そちらで、例えばブログ集客みたいな、SEO みたいなね、キーワードを入力すると、それに関連するコミュニティが出てくるんですよ。なので、そのコミュニティに参加してくださいねと。いうことですね。で、そのコミュニティに行くとメンバーがいます。まあ、多いコミュニティだと1000人以上とかいるコミュニティがありますし、それ以上もね、まあ、全国規模のね、サービスなのであるわけですよね。まあ、世界にもあるので、もちろん対象がね、あまりこう外国人さんっていう場合はなかなかね、スモールビジネスの場合少ないでしょうから、まあ、できるだけこう日本人がいるようなコミュニティですよね。日本語でね、基本的に検索すれば問題はないので、でブログとかね、例えば健康系のコミュニティとかもありますので、例えば健康をね、ビジネスされている方であれば、そういったコミュニティに参加してみてください。で、コミュニティに参加するとメンバーがいますので、プラス1、これがいいねみたいなやつですね。Facebook で言うといいねみたいなものなので、そのプラス1ということでしてあげてください。で、プラス1の他にもコメントが必要であれば、コメントっていうのをしてあげるっていうのもいいですね。そうすると、メンバーとね、やりとりが発生してくるわけです。でね、フォローをしてあげればいいんですよね。これフォロー、Twitter とかと一緒の感じなので、まあ、そのメンバーに対してフォローをすると。で、Google プラス上でもフォロワーを増やしていくということですね。で、Google プラスって、こう、Twitter とかと何が違うかっていうと、まあ、文字数制限基本的にはないので、いくらでもこうね、記事とか、まあ、文字を投稿できるわけです。文字メディアとして、メディアという、まあ、文字というメディアということで、文字が投稿できるんですけれども、その文字にね、画像を加えて記事の投稿を行うのがおすすめですね。インスタグラムとかありますけれども、インスタグラムって画像だけですよね。でも、Google プラスっていうのは画像に加えて文字もね、結構打てるので、画像プラス文字で投稿していくっていうのが Google プラスで人気の出る投稿になります。画像を加えて文字ということですね。で、その自分の投稿に対してプラス1とかね、コメントが来るわけですけども、しっかりね、やはりソーシャルメディア双方向性の会話がメインにしてほしいので、そのね、コメントとかいいねとかね、対しては、こっちもリアクションをするということですね。例えば、よくね、プラス1してくれるユーザーに対しては、自分もプラス1をしてあげるとか、コメントをくれたら、そのコメントありがとうございます、なんとかですよね、っていうふうにお礼を伝えるということで、コミュニケーションを常に活性化させておくというのがポイントですので、ぜひこの Google プラスとブログというのを掛け合わせて考えてみてください。